日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、先週の例の越中編集長のダジャレ封印問題についてなんですけれども、
しっかり聞いてます。
あ、本当ですか。でこのことに関して、はい、いや封印反対っていう声が結構届いてるんですよ。
なるほど、
はい、お便りをちょっと紹介させていただきますね。経済勉強中さん、いつも楽しく拝聴しております。越中編集長の親父ギャグコーナーもとても楽しみにしていました。昨今木枯らし吹き荒れるような寒い親父ギャグってなかなか聞けないので褒めてるんですよ。でも封印されてしまい寂しさを感じています。反発が多い原因の一つに番組冒頭に放送するからではないかと思います。ヘッドラインの前とか番組の終わりにしてはいかがでしょう。そして、ね、はい、
プロセスの問題だったわけです
ね。かもしれませんという声ですね。その他、歩む森本さんからです。ゆるーく経済を学べるという他の番組との差別化として、越中編集長のギャグは外せないとは思うのだが、それから横領一さん、あれ編集長のダジャレないんですか。そういうのも許せる雰囲気が良い番組なのに残念です、などなどお便りいただいてるんですよ。
なるほど、
編集長聞いていらっしゃるかしら。
聞いてるでしょう、もちろん、
ね、どうするんでしょうか。
どうする、ね、どうするんでしょうか。それはまあ本人がお決めになることだとは思うんですけどね。
またね、聞いてみたいですね。
そうですね、
まあ、ただちなみにですね、編集長って、はいはい、普段編集部の中でもダジャレっておっしゃってるんですか、はい、
それを私に言わせますか。
どっちなの。
あのね、はい、戦国時代の武将にね、あの上杉景勝さんっていたのご存知ですか。
え、上杉謙信しかわからない、
うん、その、まあ、後の人なんだけども、まあ、要はこの人がなんで有名かっていうのはいろいろあるんだけども、はい、まあ、その一つにほとんど笑ったことがないと、まあ、常に眉間にシワを寄せて、やってるみたいな、
はい、
それぐらいにしといてもらえないかなと思うんですけど、なんとなく、まあ、あんまり笑わない緊張感漂う編集部の現場にあって、うん、
はい、
最初にこの、 あのポッドキャストというかあれを聞いた時にはですね、もうはっきり言って僕はもうなんか腰を抜かしそうになりましたけどね。
まさか別人ではとですかね。
そうですね、間違いなくだけど声もね、編集長だったんで、もう何が起きてんだろうなと、もういうことではないかと思うんですけども、あの普段の編集の現場では、まあ、まあそんな感じですよね。まあもちろんそういう新聞作ってるっていうのはちょっと緊張感持ちながらみんなやってるんで、なんかワイワイガヤガヤつうわけにもいかないところが多少なりともあるんで、まあ、それは健全なんですけども、この世界はな、聞いてもらってなんぼの世界っていうのもありますんでね、という、
まあ、なんかでも私も一緒に日経ベリタストーク編集長とさせていただいてますけど、はい、普段全くそんなダジャレおっしゃらないから、ね、この番組ですごいびっくりしたんですよね。
多分なんか考え抜いてんじゃないですかね。なんか
いや、そのきっと本当そうだと思うんですよ。
それがなんかこの眉間にシワを寄せてなんかもう
実はダジャレをね一生懸命ね和ませようと、
語呂がいいとかなんかもそれも含めてね。
はい、
なんですかね、ちょっとよく伺い知れないところがありますけれども、
はいはい、編集長の胸の内はいかにというところですね、
はい、
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
ベリタス川柳 3D。
ベリタス川柳 3D に参りましょう。8月のお題は花火、夏休み、値上げですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、こちらです。線香花火さん、40代男性の方からです。見上げれば高額消費と夏花火、見上げれば高額消費と夏花火。思い返せばちょうど去年の今頃は大企業の経営危機が新聞の紙面をにぎわせていましたが、1年経ってみれば百貨店で高級品が飛ぶように売れているという記事。庶民の我々には実感がなく、夜空に上がる花火と同じようにただ遠くから眺めているだけなんだが、というお便りとともに川柳いただきました。
なるほど、
いかがでしょうこの作品。
なんそうですね、もう共感ですね。高額消費で動いてるって話をよく聞きますけどね。だけどなんか自分がやってるかって言ったら、
はい、
まあ、橋本デスクテレビ買ったけど私買ってないし、
時計などどうですか、売れてるらしいけど。
もうなんか携帯になってから時計するのやめましたね。
あ、そうだ、してらっしゃいませんね。
だからね、あんまりその、まあ、高嶺の花っていうか空を見上げてあっちの方でやってるなみたいな感覚の方が強いんですけど、ちなみになんかね、今週 の、はい、あのベリタス の、 あのインサイド面の放電灯っていう記事があるじゃん、はいはい、あそこにもちょろっと、まあ、決算の話でまとまってるんですが、あのね、やっぱりこの消費マンドの回復がまあ垣間見れるようになったっていう話があって、
はい、
まあ、そこで旅行やビジネス需要とかが復調でね、結構その10万円台の高級腕時計がよく売れてきてるっていう話が載ってるんですけど、
はい、
これ中身をよく見ると、円安で訪日客が増えて空港の面接店とかでそういうのが売れてると。つまり僕らではなくて、
はい、
まあ、あの海外から日本に来た、お客さんたちが、まあ、買ってるっていうことなんですよね。
そうなんですか。
はい、だから実感がないのかなっていうことだとすれば、もうなんかまさしくピタッとはまるようなエッグですよね。
まあ、消費盛り上がってきてほしいですけれども、もしね、来年消費税増税導入ってなったら、は
い、
ちょっと自分自身
難しいテーマに切り込まれたような感覚があるのは僕だけですか。
いやいや違います、違います、そんなことないですよね。でも自分はちょっと消費税、まあ、しないといけないんだろうけれども、はい、今の状況で結構きついなっていうのが正直な気持ちですけど ね。
だけどそれやらないとまたひどい目に遭うって、もっとひどい目に遭うっていうね、
らしいですしね。
まあ、
もどかしい、
まあ、そこら辺ちゃんとあの政府の皆さんが説明してくださることを信じて、よしとしましょうという感じですか。
はい、まあ、選挙制度改革もしっかりやっていただきたいものですけどね。さあ、線香花火さん、川柳ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。8月のお題は花火、夏休み、値上げの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内で紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載いたします。ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週はニーサもう迷わない、非課税口座主要22社を徹底比較という見出しです。
はい、まあ、特集しているのは、
はい、
来年1月から始まる少額投資非課税制度、まあ、はい、日本版ニーサと言われているやつですね。まあ、これは相当規模の個人マネーが動くと予想されている制度で、まあ、政府は、ニーサの投資残高が2020年までに25兆円にも膨れ上がると弾いていると、
はい、
目標じゃあるんですが、こうなっちゃうと金融機関も黙っちゃいられないみたいな感じになってきてですね、
はい、
やれ個人マネーの大道だとか、やれ 顧客囲い込みの最終決戦とか言ってですね、もうドンパチを繰り広げてると、メガバンクも大手証券も地方銀行も地場証券もネット証券もですね、まあ、壮絶な戦いを始めていると、何にもやんなかったらお客さん全部取られちゃうというふうな危機感が金融機関の方に芽生えてるわけだということなんですね。
はい、
はい、
よく最近耳にしますし、はい、CM でもよく目にするんですけれども、銀行証券、対面ネットと、はい、まあ、NISA を手掛ける金融機関いろいろあるわけですよね、はい、それぞれに強みとかはあるんですか？
ありますね。ただその強みなるものを、うん、まあ教授、まあ、自分の手にするにはですね、うん、まず自分がどういう投資を目指しているのかっていうのを、うん、はっきりさせないといけないわけですね、
はい、
でこれがはっきりすれば、まあ、銀行とか証券、どの金融機関を選べばいいのかっていうのもおのずと浮かび上がってくると、まあ、例えば、ですがリスク資産への投資がいいのかとかですね、はい、あるいは安定志向でいきたいのとか、うん、はたまたこのコスト優先なのかね、うん、それとも対面での相談を重視して決めたいのとかとか、
はい、
まあ、そのそれぞれのスタイルによって最適な金融機関っていうのはガラリと変わってくるというのがNISAで、
はい、
NISAはしかも一旦口座を開くとですね、最長4年は動かせない仕組みになっていると。
4年も動かせないんですか？
はい、最長でですね、あのちょっと制度上のあのいろいろあるんですけれども、だからですね、あの事前によく考えてですね、付き合う金融機関を選ぶ作業がかなり重要になると、いうことなんですね。
でもなんかこういう立場ならこうしたタイプがいいとかあるんですか？
はい、NISA の口座開設手続きが始まるのは実は10月で、まあ、あと約2ヶ月しかない。
もうすぐですね。まあ、
そういうことですね。だから差し詰め、はい、今どんな期間かっていうと、自分の投資目的とかあるいは年齢とかですね、そこから導き出される、まあ、運用スタイルっていうのが何かっていうのを見つける時期だと、いうことだと思うんです、
はい、
例えばですね、投資の初心者であれば、やっぱり投資信託を中心とした運用が、選択肢になるんじゃないかと、投資であればですね、投資判断をプロの運用マネージャーに任せることができる上、
はい、
まあ、複数の資産が組み込まれているから、まあ、これまでも何回も、特集とかでやってきましたが、分散投資効果も狙えると、はいはい、しかも投信はほぼ全部の主要金融機関が扱っていると、種類は証券会社の方が豊富なんですね、
はい、
でも手数料ネット証券の方が購入時には、安くなるという傾向があるとか、一方ですね、初心者にとってはこのNISAの仕組みってよくわからないというところがあるじゃないですか、はい、
そうです
ね、だったらこの対面で相談したいとかっていう、そこら辺を重視するんならやっぱり銀行とか証券会社とか、まあ、あの対面型の対応してくれるところに行かなきゃいけないとかですね、うん、まあ、そういったものをちゃんと考えなきゃいけないと、いうことなんですね。
自分に合ったものを選んだ方がいいということですけれど、
はい、
あのNISA個別株でもいいわけですよね。
もちろん、あの投資枠っていうのは年間100万円っていうふうな決まりになっていると、はい、その中であればもちろん個別株でも OK です、うん、まあ、自分で選びたい、というか選び抜いたというかですね、
はい、
個別銘柄で世界でたった一つのマイオンリーポートフォリオを組み立てるっていうこともできるわけですよね、
はい、
ただその個別株の場合は先ほど言った投信なんかに比べると取引コストがやや割高だったり、あるいはその一部の銘柄がちょっと売買できなかったりとかっていう制限が出てくると、まあ、ここら辺はちょっと注意点としては覚えておきたいなというポイントだと思います。さらにいくとですね、運用が上手というかですね、豊富な経験を持っている人であれば思い切ってリスクを取るこの、まあ、勝負型という名の投資スタイルだって、まあ、できると、狙い通りに株価が上昇すれば売却益は全部非課税になるのがこの仕組みなんで、この勝負型の場合を選択するとした場合は株式を扱わない銀行とかじゃやっぱダメなんですね、そうするとやっぱり口座を開設するのは証券会社となると、つまり自分がどういうふうなことをやるかによって、まあ、付き合う金融機関っていうのが変わってくると、いうことだと思います。
はい、でそして今回のベリタスの関東特集には普段見ない大きな仕掛けが載っているんですよね、はい、銀行や証券そして扱っている商品の主な特徴などが一目で分かるような表になってますね、
これカバー特集というか関東特集ではもうめったに見ないぐらいでかい表が載ってるんですけれども、ね、まあ、取材チームが汗水流してやったっていうのは、まあ、とどのつまりは主な金融機関についてNISAを対象とする金融商品の品揃えとか、うん、あるいは各種のサービスがどんなものかっていうのをね、まあ、徹底的に調査して比較すると、そういうことだったわけですね、はい、まあ、それが、今週号のちょうど3ページ目になるんですけれども、はい、かなり大きなスペースを割いて、載っけていると、うん、まあ、担当デスクがちょっと私に言ったんですけども、ここまで詳細な、まあ、表というかデータはですねどこにもないはずと、うん、腰に手を当て胸を張ってかつドヤ顔でこれ見てました、はい、ということで、はい、まあ、資料価値も相当あるというのが、うん、今回のベリタスなんで、お持ちでない方はぜひ買ってみて目を通していただければと思うんですね、うん、そしてまあ自分の投資スタイルに合った金融機関を見つけてほしいと、この夏は、その眼力を磨くための、まあ、夏にぜひしてくださいというところですかね、
はい、この日経ベリタスの記事をねしっかり参考にして2ヶ月で準備万端にして臨んでいただきたいと思いますね、
はい、言えるかもしれないで、はい、
以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集NISAもう迷わない非課税口座主要22社を徹底比較についてお話を伺いました。
ベリタミン E
うまいことおっしゃいますね豊福さんさあここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さあ今回は豊福さん、
はい、
フォワードガイダンスって何というのがテーマですね、はい、まずですね、はい、先週金曜日8月2日の日経朝刊にこんな記事が載っていたのでちょっとご紹介しますね。イギリス中銀政策金利 0.5% に据え置き。イギリスの中央銀行イングランド銀行は1日の金融政策委員会で政策金利を過去最低の年 0.5% に据え置いたと発表しました。イギリス国債などを買い取って金融市場に資金を供給する量的緩和の枠は3750億ポンドおよそ56兆円を維持しました。カーニー総裁は7日の記者会見で政策の先行きを示すフォワードガイダンスと呼ぶ新指針について1日の協議を報告しますということなんですけれども、はい、このフォワードガイダンスというのは、はい、これは中央銀行の金融政策のツールの一つでしたよね。
そうなんですね。
具体的にどういうことなんですか。
まあ、簡単に言うと、はい、まあ、中央銀行がこの先の政策はこんな感じになるよっていうのを示すことなんですね、
はい、
例えば政策金利を、このくらいに据え置くとか将来こんな状況になれば、政策を変更するかもしれないよというのを、まあ、暗示するとか示唆するとか、
はい、
もう、はっきり言っちゃうとか、まあ、そのスタイルにはいろいろあるんですけども、そうすることによって市場参加者の予想や期待に働きかけて、金融政策が市場金利に及ぼす影響を高めることを狙っているという、まあ、政策なんです。
事前にこう計画したものを提示しているというこのフォワードガイダンス、
はい、まあ、先行きのガイドみたいな感じですよね。
そうですね、ちょっと難しそうな言葉なんですけど、
はいはい、
なんでこれをテーマとして今回取り上げるんですか。
これがなんか世界を見渡すと最近まあいろいろな面でちょっとホットになってきてんじゃないかなという気が実はしてるんですね、
はい、
例えばこの7月に ECB は実はですねフォワードガイダンスを導入してるんです、うん、でこれはあんまり日本では伝えられてないんですけれども、欧米の方では結構な大騒ぎになっておりまして、まあ、例えばドラギ総裁がですね会見で理事会は政策金利が今後かなりの期間今の水準かそれよりも低くなると見ていると、まあ、こういうふうな発言を理事会後の記者会見で行っていると 市場はこれを ECB がフォワードガイダンスを導入したと、まあ、明確に受け止めているわけですね。なぜならばそれまでは先行きのことは約束しませんという、まあ、この一点張りだったと ECB が、なのに今後、まあ、かなりの期間、今かそれよりもっと低い水準に金利がなりますよというのを、まあ、明示するようになったと、
はい、
まあ、結構な政策転換なわけですねこれが。まあ、さっきの記事にもありましたが、まあ、あのカナダ中銀の総裁だったカーニーさんが新しく、まあ、BOE イングランド銀行の総裁についてですね、7日の記者会見でこのフォワードガイダンスについての態度を明確にするって、まあ、こういう話も、まあ、あの実はセットで、まあ、欧州の方で出ていると、いうことなんです。
はい、ECB では議事録の公表も議論の対象になってましたね。はい、これも一種のガイダンスなんですか？
あ、その側面はあると思いますね。はい、まあ、議論の内容を、まあ、表に出すことでですね、まあ、金融政策の透明性が、まあ、向上すればそれだけ市場も先行きを予想しやすくなると。ただですね、はい、ちょっと問題もなくはなくて、例えば ECB の、まあ、ドラギ総裁が言ったかなりの期間ね、かなりの期間、今の水準からさらにもっとさらに低くすると、このここでかなりの期間っていうのは一体どれぐらいのことを言ってるのという、まあ、極めて曖昧な表現なんですね。
はい、
さらに、まあ、そもそもこの ECB というのは内部の闘争が激しくって、うん、まあ、例えば危機対応を重視する一派と、そうじゃなくて物価の安定とかを重視するとかですね、中央銀行の信任の方を重視するとかっていっぱい、まあ、いがみ合って政策金利を決めるのでさえ、まあ、すったもんだしてきてる経緯があるわけじゃないですか。そんな状況で一般的に1年以上の先のことを指すですね、先行きの姿について合意できるんですかという、はい、まあ、疑念も拭えないと。つまり曖昧なフォワードガイダンスがかえってミスリーディングになって、それが市場の信任を、損なうことになるんではないかっていう心配も、まあ、一部市場関係者の間では早くも芽生えているという状況なんですね。
こう各国足並み揃えるのが難しいわけですからね。
そうですね、まあ、そこはもう寄り合い状態なんで、
そうですね、
はい、というわけでですね、まあ、ここで一つ質問、
はい、
フォワードガイダンスを最初に入れた国はどこでしょう、
どこでしょうね、
そしてそれはいつですか、
いつでしょうね、はい、まあ、フォワードガイダンス、まあ、しっかりこう計画を立てていくっていうところは、はい、なんかお国柄ではそれこそヨーロッパのドイツとか、は
い、なるほど、
だったりするのかななんて
思っちゃいました、
思っちゃいましたけど、
ブブ
ーそんな言い方しなくてもどこですか
それはですね、はい、ワードガイダンスの先駆者はなんと日本なんですね。
あ、そうなんだ、いつですか、
導入は、ね、1999年、まあ、当時の早見総裁が記者会見でデフレ懸念の払拭が展望されるまでゼロ金利政策を続けますという方針を示した、まあ、これが、まあ、あの走りですね。そしてさらにその、2年後の2001年には日銀がまあ量的緩和を導入するわけですけども、その時には物価上昇率がゼロ以上になるまで解除しないという約束もしていると。まあ、あの日本では、まあ、当時も今も時間軸政策っていう言葉を使ってるんですけれども、はいはい、まあ、これが、まあ、フォワードガイダンスの走りだと、いうことなんですね。ただですね、はい、このフォワードガイダンス今はどうかというと、どう思います？
日本の日本に置いて、うん、まあ、やってますけれど今ね。
ところがね、やっぱりこの黒田総裁が、はい、まあ、大胆緩和を初めてですね、短期金利がゼロであるという約束というのは一旦保護になったんじゃないかっていう受け止めが広がってるわけですね。フォワードガイダンスが、まあ、なんですか、もう一回チャラになったみたいな形になってると、まあ、大胆緩和の導入で2年で 2% の物価上昇率を目指すという目標を高らかに掲げたわけですけども、それがゆえに2年目以降の政策の運営の、まあ、姿勢というか姿が見えにくくなったという指摘っていうのは結構出ていると、まあ、それによって金利が結構動いたりとかっていうのもしているということなんですね。じゃあ、 あの次の質問
まだですか、はい、
アメリカはフォワードガイダンスをやっているでしょうか、うん、いないでしょうか。
アメリカはや、今やってますよね、はい、
ピンポーン正解です、これはね、 アメリカはまあそもそもこの金融緩和策をかなりの期間維持するという文言を連邦公開市場委員会 FOMC ですね、その後の声明に初めて盛り込んだのは2003年ね。最近でも、この FOMC の声明にフォワードガイダンスというのは対応されていて、例えば資産の購入を停止した後も金融緩和を続けますと、あれも明確なフォワードガイダンスなわけです、
はいはい、
そこでですね、さらにどんどんこのテクニックが、高度化しているというか、例えば7月31日に公表された声明ではですね、この金融緩和を続けるっていうのが、資産購入停止後も金融緩和を続けるのが適切っていう文言が再確認されたっていう言葉を盛り込んでる、
はい、
でこの表現っていうのはその前の1会合前の声明では適切であることが期待されるという表現を使っている、まあ、何が言いたいかっていうと、このフォワードガイダンスの中でちょっと表現をさらに一歩強めることなんですけれども、
はい
はい、なんでここの話が難しい話を持ち出したかというとですね、関心の高いこの QE3 量的緩和の第3弾の縮小とこの話が無縁じゃないからなんですね、この QE3 の縮小9月になるのか12月になるのか、
ね、
はたまた来春になるのか、
はい、
分かりません。今後の経済指標次第で大きく動いて、それを金融当局、FRB の方がしっくり見て判断することになるわけですよね、市場も一喜一憂しながらタイミングを見計らっているわけですけども、おおむねこの期間に縮小すると、縮小に動くということでは一致していると。 FRB が言いたいのは、買い入れを縮小しても金融緩和を続けて経済をサポートしていきますよと、この姿勢には変わりありませんというのを言うために、このフォワードガイダンス声明の中でいろんな文言を変えたりすることによってその強弱をつけていくということをやっていると、ことなんですね、ちなみにこの FRB っていうのは金利を引き上げる目安まで公表していると。で失業率とかですね、インフレ率とか一定の水準を示す、これ英語ではスレッシュホールドって言われてるんですけども、そういう目標を設けて、それを明示するという意味では ECB なんかに比べるとかなり具体的だということですね、
はい。FRB と言いますと、QE3 縮小に加えて、人事の話も話題になってますよね、
イ
エレンかサマーズかと言ってますけど、
先週は、オバマ大統領が民主党の議員との会合でですね、具体的な候補者の名前を、挙げてるわけですね、それは今曽根さんが言ったこの、FRB 副議長のイエレンさんとか、あるいはサマーズさんとか、はたまたこの、前副議長のドナルド・コーンさんとかですね、この3人の名前を具体的に言ってると。でその他ホワイトハウスは公認候補についてはロングリスト、長い名前のリストがありますよとは言ってるんですけれども、市場は結構この3人注目しているという、この話は春のベリタミン E でも、取り上げてるわけですけれども、サマーズさんですね、この中に出てきた、実は強いドルと低いインフレ率を、執行する、ウォール街に近い考えを持っているとされると、昔ルービン財務長官ってじゃないですか、一派ですね、ウォール街を中心とするに近い考えを持ってると、そうなると、今とはちょっと違う政策を追い求めるんじゃないかという可能性が出てくると。でかたやイエレン副議長がなった場合には、今のバーナンキ議長と、かなり似てる、路線を取るんじゃない、考え方が似てるということで、踏襲すると、いうことが言われてるんですね。で誰が次の議長になるのかを早く明示する、これの方が強力なフォワードガイダンスになるんじゃないかと、いうことが、言えるんではないかと、こんな見方はちょっと皮肉すぎますかねっていうぐらい、今この話題っていうのは、みんなが結構なんか戸惑ってるというか、どうなるのという状況に陥ってると。
マーケットとしてはこう政策が変わってしまう方が驚いてしまいますよね。きっと踏襲された方が安心感はあるんでしょうね。
そうですね。なんかサマンさんなんか報道によると、この量的緩和には否定的な発言をしたと、その後そんなことはないと言ったとかですね、そんな話すら出てるぐらいなんで、やっぱりこの誰がなるかによって相当政策の先行きっていうのが変わると、実際やるかやらないんじゃないか、市場がこの先どうなるって見るかどうかっていう話なんで、市場の期待に働きかけるっていう意味でも、早く誰になるのかっていうのが分かった方が、透明性が高まるということで、フォワードガイダンス 重要なキーワードなんで皆さん覚えておいてください。
そうですね、しっかり覚えておきます、はい、以上ベリタミン E、 今回はフォワードガイダンスって何というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週はどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずフォーカス面の非上場の巨人企業素顔を探るです。
こちらはですね、まあ、株式市場でサントリー食品インターナショナルとかですね、まあ、いわゆる老舗企業の新規株式公開、まあ、IPO が相次いでいると。で非上場の大手企業に、まあ、注目が今集まっているわけですね、
はい。
この特集では上場していなくても市場シェアが高くてかつ高い収益力を誇る企業を3社取り上げて投資家の、まあ目が届きにくいこれらの巨人の素顔に迫っているということなんですが、
はい、
例えば YKK、
はい、
ここはですねファスナーの世界シェアが金額ベースで実に 45% もあるんです、
はい、
知られざる国際企業なんですね、
はい。
この他ですね、まあ、農業向けの機械農機ですね、この分野で構成を強めるヤンマーとか収益多角化に成功して、まあ、復活を果たした、まあ、名門ディーラーの柳瀬とかですね、こうした企業を、まあ、今回のこの非上場の巨人企業として取り上げているということです、
はい。続いてプレビュー面の夏の円高今年もご用心です。
はい、毎年8月は円高だと、はい、まあ、為替相場ではまあこんな経験則があって、実に、まあ、実際2000年以降で調べてみると、うん、7月末の終値と8月末の終値を比べてみるとですね、13回中10回が円高に触れているわけなんです、うん。でまあ、8月固有の需給要因になるものもあるんですが、
はい、
まあ、市場を揺るがすイベントが、起きて、それがまあ円高を誘うと側面もあると。例えば2007年パリバショック覚えてますか、
はい、
あれも結構まあ世界の金融市場にまあ動揺を振りまいたということなんですが、うん、そして2011年もそうでした。米国の債務上限問題、
ありましたね、
揺れに揺れたと、
はい。
でまあ、そういったことで、まあ、円へマネーが逃避してきたということなんですが、じゃあ今年はどうかということなんですが、
はい、
まあ、市場関係者が気にしているのは、12日に発表となる、まあ、GDP 国内総生産の速報値であると。これが予想よりも悪かったりすればですね、うん、まあ、消費税増税が見送られるんじゃないかと、まあ、実際に政府が参考にするのは確保値なんですが、まあ速報値も悪ければそういった連想を生むと、まあ、それが結局アベノミクスの後退という印象につながっていくと。今までですね、まあ、アベノミクスイコール円安みたいな、イメージで、まあ、海外勢っていうのはこの、まあ、円売りポジションを積み上げてきたわけですよね、で逆にじゃあこの消費税増税が見送られるって話になったら、まあ、今度はこの円売りポジションの巻き戻しが始まると。つまりそれが円買いに火をつけるということになりかねないんで、ちょっと今年の夏も用心しておいてくださいねということで す、
お盆休みも余計会ですね、
はい。
最後にインサイド面の宝伝統金融記者座談会、4、6月期決算期待ほど風吹かずです。
はい、まあ、取り上げたのはですね、終盤に差し掛かってます、日本企業の4、6月期決算の発表の、まあ、その評価ですね、先週末時点で上場企業の、経常利益をまとめてみるとですね、前年同期比、まあ、ざっくり4割ぐらいの増益になってます、
はい。
まあ、結構な水準だとは思うんですが、実は、まあ、これは皆さんの、まあ、想定の範囲内だという評価になってまして、
はい、
そんなにその何ですか、買う材料にはなってないということらしいんですね。ただ目を凝らすと、まあ消費マインドの回復っていう分かり材料があったりとかね、まあそういうこともあるんですが、逆に暗い材料もあって、まあ、それは中国をはじめとする新興国経済の減速とかですね、
はい、
例えばまあ販売が伸び悩んだキヤノンは、まあ業績予想を下方修正して、うん、キヤノンショックのあるものを広げていると、
はい、
いうことだったんですが、まあ、そんな中で先週末にトヨタ自動車が、まあ、業績見通しを上方修正したと。これは市場心理をポカポカと温めたと、まあ、こんな話をまとめてます、
はい。ここまでの決算の評価載っているということです。ということで豊福さんのおすすめ記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根住江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、先週越中編集長が紹介しましたベリタス編集部の資産運用大全、はい、今発売中なんですよね。
そうなんですね。これあのベリタスに掲載した企業ですね、はい、厳選して再編した本なんですけども、まあ、脱ってフレスオーバーこう乗り切れっていうタイトルでですね、はい、まあ、変貌する国際金融市場の底流とか、カリスマ投資家の動向とかですね、はたまた経済のシグナルの見方、金融商品の損得、グローバルな情報と、実用的な情報が盛りだくさんの一冊なんで、
はい、ま
あ、これを読んでですね、ぜひ投資の体感を鍛えてほしいと、うん、そうすれば荒れた相場も大丈夫と、そんな思いを込めて作った一冊ですので、ぜひ書店に行ってお求めになってください。
はい、ぜひお読みくださいね。さあ、その他今日はですね、リスナーの方からいただいたメッセージここで紹介していきたいんですけれども、
はい、
まずとってくれべえさんから、猛暑日が続きますが豊福さんの話も熱いですねといただいてます。
体温も熱いですけどね
そうなんですか。豊福さん、お顔日焼けされましたか。
あれですよ、もうあの日々あの歩いてるからですよね。
あ、はい、ダイエット中
してないんですけど、まあなんかあの、飲んだお酒を外に出すみたいな感じですか、まあ、健康維持のためにや
る、はい、
ということで顔は真っ黒くなって、この辺から急に白くなって
、
この辺ってどこかわからないでしょうけど
よくあるパターンなんでしょうけどね、
はい、ということなんです、うん、
熱いお話、またまた次回も聞かせてくださいね。はい、はい、さあ、その他メッセージ C0B2 さん、そして 02SH さんなどからもいただきました。
R2D2 はいないんですか。
え、じゃあそれはジョージ・ルーカスさんに聞いてみましょう。
お願いします。
はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。